はい、こんにちは。左大臣三永です。ラーメンの替え玉を頼むと、麺とスープが馴染まないで、違和感があったんですか？どうもこれ馴染まないなと思ってたんですけれども、最近解決方法がわかりました。要するに、細麺を頼めばいいんですね。中太や太麺だと、スープが麺に染み込むのに時間がかかる。その点、細麺であれば、しばらくかき回しているうちに、スープがすぐに麺と絡んで馴染んでくる。細麺の博多ラーメンで替え玉という文化が生まれたのは、そんなところに起源があるのかもなぁと思いました。さて本日は、清和天皇終焉の地、水尾を歩きます。京都市右京区の水尾または水の尾は、水の豊かな、景色の美しい集落です。愛宕山の西南に位置します。平安時代、第56代清和天皇が院政した場所であり、清和天皇の御捧もこの地にあります。柚子の名産地としても知られます。JR 山陰線保津峡駅下車。と最初思いました。山の中にポンと取り残された感じ。トンネルとトンネルで挟まれた駅で、まさに渓谷です。駅のホームから、すでに保津峡の雄大な眺めが見渡せます。時々、保津川下りの船が通ります。この辺を通って船が下り下って、嵐山の渡月橋のあたりまで行くわけです。駅前から水尾の集落まで、3.5 キロの道のりを歩いていきます。自治体のシャトルバスが出てますが、せっかくですので歩きます。川に沿った道ですので、ザバザバザバザバーと常に水音が響き、気分がいいです。途中、一軒の民家もありません。ほとんど車も通りません。緩く傾斜している程度で、それほどの山道ではないので、歩くのは楽です。鳥が鳴きしきり、あちこちから清水が流れ落ち、最高の気分です。時々立ち止まっては、大声を張り上げながら行きます。途中、左手に明智越えの登り口があります。本能寺の変に先駆ける天正10年1582年5月27日、明智光秀は、丹波亀山城から、この道を通って、山城の国、京都に入り、愛宕山に登りました。そこで光秀は、レンガの会を開きます。いわゆる、愛宕百院です。その席で、光秀は、このように発句を読みました。時は今、雨の下知る、さつきかな。今こそ、時氏の一族である、私、明智光秀が、天下を治める、この5月である、という内容です。あからさまな、謀反の表明でした。それから6日後の天正10年、1582年、6月2日、光秀は、本能寺で、織田信長を討ち取りました。明智越えは、ハイキングコースとして整えられており、丹波まで実際に抜けることができます。今回は趣旨でないのでスルーします。景色が開けてきました。柚子畑が見えます。しばらく歩くと、水尾の集落です。シャトルバスの乗り場があります。帰りの時間を調べてから、目抜き通りを登っていきます。街の至るところに、チロチロと清水の流れる音が響いて、いい気分です。水尾は、清滝川の川尻にあることから、水尾または水の尾と言われます。愛宕山の西南に位置する集落です。交通の便は悪いながら、景色が良く、水が豊かで、柚子の名所としても知られています。目抜き通りをしばらく歩いていくと、左に、清和天皇陵の入り口が現れます。山道をしばらく歩きます。 そこかしこに清水が流れ、チロチロと水音が響き、いいところです。着きました。清和天皇水の大山の御捧ぎです。杉の巨木と門の漢字がよく調和してますね。56代清和天皇、55代門徳天皇の第四皇子、母は藤原の義房の娘、明恵子。母方の実家、藤原氏の強い後押しで、1歳で皇太子に立ち、天安2年858年、9歳の時、父、門徳天皇が亡くなったことに伴い即位しました。史上初の妖帝です。藤原の高い子を女子として迎え、高い子との間に貞明親王、後の雍正天皇が生まれます。清和天皇の時代、どういうことがあったか。まず、藤原氏が勢いを伸ばしました。応天門の変で、ライバル、友氏、まあ、大友氏イコール友氏を滅ぼして、勢いを伸ばしていきます。藤原の義房とその養子氏元恒の二代で藤原氏の権力が大いに伸びました。後の藤原の道長による藤原氏全盛期の基礎が築かれた。清和天皇は27歳で9歳の雍正天皇に譲位。30歳でご出家されます。ご出家後は仏陶修行のために近畿各地を回り、元慶4年880年、水の王の水の王三寺という寺に入りました。なんと美しい景色だ。そして水の豊かな地だ。清和天皇はここ水の王の集落を痛くお気に入りになり、ここを終焉の地と定めました。村人たちは感激して清和天皇のために仏堂を建てました。しかし、清和天皇は31歳で病が悪化したため帰落。京都東山阿波田山荘にあった円覚寺で亡くなりました。現在の平安神宮のあたりにあった寺です。遺骨は遺言によりここ水の王の山上に葬られました。こんなに水の豊かな景色のいい鳥の鳴きしきる場所にお休みになっておられる。いいなぁと思いました。しかし一方で寂しそうだなぁとも思いました。清和天皇陵を後に、元来た道を引き返します。少し脇道に入って登っていくと。この辺りは石垣が続いて独特の景色ですね。見えてきました。清和天皇社、清和天皇を祀る神社です。水の王の集落の氏神として、現在に至るまで千数百年間、信仰を集めています。また境内には、清和天皇の母で、門徳天皇の皇后、染殿の妃と言われた藤原の明恵子が信仰した、司書狼を拙者として祀ってあります。また、清和天皇社の近くには、清和天皇終焉の地である、円覚寺があります。清和天皇は31歳で病が悪化したため帰落し、京都東山阿波田山荘にあった円覚寺で亡くなりました。その当時の円覚寺は鴨川の東、今の平安神宮のあたりにありましたが、室町時代の火事で焼けてしまいました。そして清和天皇ゆかりの水の王三寺に移されてきました。しばらく水の王三寺、円覚寺の二つの名前を併用していましたが、結局、円覚寺の名前だけが残ったものです。ちなみに、鴨川の東の元の円覚寺といえば、保元元年1156年、保元の乱の時、崇徳上皇方の源為義が、宿所としました。崇徳上皇方が負けると、後白河天皇方は容赦なく崇徳上皇が御所にしていた白河北殿を襲撃し、白河北殿が炎上すると、 東の方に逃げていく、崇徳上皇方を追撃します。その追撃戦の最中、源為義が宿所にしていた円覚寺も、後白河天皇方によって焼かれてしまいました。そんなエピソードでも、円覚寺は歴史に記憶されています。ちなみに、鎌倉の円覚寺と違って、正音で円覚寺と読むんですね。境内には、清和天皇の御子、貞住親王の供養塔と伝えられる塔があります。貞住親王の息子の常本王が、源の姓を賜って、親戚に下ったのが、清和源氏の始まりと言われています。本日は、清和天皇の御捧ぎのある、京都市右京区、水尾を歩きました。水の豊かな、景色の美しい集落です。嵐山や高尾に出かけた際には、少し足を伸ばして、水尾まで行ってみるのもいいと思います。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。